今日はテモテへの手紙第1の2章1節から7節です。このところには神様の願いが語られています。1節のところでパウロは何よりもまず進めますと語っていますが、何を彼は進めているのか、それは祈るということであるわけです。そしてしかもその祈りは全ての人のためにというふうに彼は言ってます。ですからどんな人のためにも祈る必要はあるということです。祈らなくてもいい人は一人もいない。ですから私たちはまず神様にできる奉仕というのはこの祈りということにあるわけです。そしてまたここでは王たちと高い地位にある全ての人のためにということが出ています。王たち、また高い地位にあるその人たちは何をしているのか、それは国を治めるということであるわけです。しかし時代によって国を治める人たちは変わります。まあ王がいたり、そしてまた権力を掌握するそういう人たちがいるんですけれども、その人たちのためにも祈る必要があるということをパウロは語っています。パウロのこの時代はローマ帝国が支配をしていました。そしてこのカイザルが頂点に立つ。しかもカノダートで大きな迫害が起こるわけですけれども、しかし神様の御言葉は変わることはないわけです。そういやそのような人たちのためにも祈る必要がある。そしてそれは2節を見ると、私たちがこの経験で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためですとあるわけです。もし国が混乱したらこうしたことは得ることはできなくなってしまいます。しかし神様は平和の神であり、私たちが本当にこの平安で落ち着いた生活を送ることができるように、そのことを神様は願っておられます。3節にはそのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることですとあるわけですけれども、また私たちは今自分が住んでいる日本の国のためにも祈らなければならない。ある人は日本の皇室のためにもこういう観点からは私たちも祈る必要があるのではないか、そのように言われる方もあるわけです。そして神様の願いは4節を見ると、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。ですから神様が最も願っておられるのは、私たち人間もすべての人が救われるということであるわけです。やがては私たちは神様の前に立たなければならない。そして神様の裁きがあり、そしてまた永遠があるということです。しかし例えば日本では多くの人たちはもう人間は死んだらもう無になるのではないか、そのように考える人たちもいるわけですけれども、しかし聖書が言っているのは全能の神がおられて、そして今私たちはこの地上にあって限定的に生きているわけですけれども、やがて神様の前に出るときに私たちは裁かれ永遠が決まるということであるわけです。そして聖書の最後の黙示録を見るならば、簡単に言うならばまさに天国と地獄、その大きな違いがあり、私たちは一体どこでどのように生活するのか、それは非常に重大なことであるわけです。そしてそのことのために実は神様は救い主を私たちに送ってくださった。この五節を見ると神は唯一ですとあるわけですけれども、そしてまた仲介者も唯一、それはこのキリストイエスですとパウロは言っているわけです。六節にはキリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。すなわち十字架にかかって私たちが支払わなければならない、その罪を身代わりにすべて十字架の上で命をもって支払ってくださった。そして私たちができるのは何か それはこのイエス・キリストを信じるということであるわけです。そうするならば五節のところに神と人との間の仲介者イエス・キリストが私たちの仲介となってそしてまた私たちに救いを与えてくださる、そして私たちには永遠の平安が与えられるということになるわけです。まあ、今イラクとアメリカがもう紛争の中にあってもうそれが世界を巻き込んできているというような状況の中にあるわけです。本当に仲介者がその中にも立ってそして平和が訪れると私たちもまた平安で落ち着いた生活を送ることができる。しかし究極の平安そして平和は何かっていうとそのイエス・キリストによって私たち全てのものが贖われるということであるわけです。四節のところにはこの全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。じゃあ真理とは一体何なんだろうか。それはイエス・キリストご自身が私が道であり真理であり命である、誰でも私に言われなければ父の身元に行くことはできないと明確に言われたわけです。そして私たちが知るべき真理とはこのイエス・キリストを知るということであるわけです。神様は人格を持っておられます。また私たちは神様と交わることができる。そしてまた私たちはその真理を知るためにもう一人の別の助け主ご聖霊が私たちの心に来てくださり、そしてまたその真理を明らかにしてくださるわけです。そして私たちはこのイエス・キリストの救いによって御国に凱旋することができる。そしてこのキリストは私たちにその救いを身をもって証しをされた方であるわけです。そして今日必要なのは何かっていうと、実は七節に出てくるその証しのために宣教者、使徒、そしてまた異邦人に教える教師と出てきているわけですけれども、実はそれが私たちに今日受け継がれているということを知らなければなりません。伝える人がいなくってどうして救われる人が起こされるんだろうか。私たちもこの救いを超自然的に聞いたというのではなくて、宣教師が使われ、そしてまた伝道者が起こり、この福音が今日まで述べ伝えられてきているということであるわけです。よく言われたのは、救われたのは救わんがために。ですから私たちが救われて天の御国が約束されている、幸いなことです。じゃあ滅びに向かっている人たちを見て、果たしてそれで私たちは喜ぶことができるんだろうか。自分が救われたのと同じようにまた全ての人が救われる、そのことを神様は願っておられるわけです。私たちはその思いを与えていただいて、私たちもまたこの御言葉を語る者、そのようなものとさせていただき、また福音にこの前進に役立つものとさせていただきたいと思います。